いやー、吉井さん、
いやー、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
ダチョウの彫刻を見たことがありますか？
ありません。
ないですか？
はい。
とある公民館にね、
うん。
ダチョウの彫刻が置いてあるんですよ。
はいはいはい。う
で、これは何なんだと。
ん。
山なんですよ。日本なんですよ。ダチ
山。
ョウがある意味がわからないじゃないですか。と聞かれまして、まあ僕はこう答えたんです。あれはね、ダチョウではないよと。エミューだよと。で、この地区に住んでいる後藤又三郎という人がエミューの名付け親だから、それを記念してあの彫刻がここに公民館に立ってんだよって話をしたんですよ。まあ嘘なんですけどね。
例のね。
はい。ということで、これ大体53秒。
あ、本当？
大体今の話
あら。あ、
ぐらいでございまして。
そうでしたか。なるほどね。あ、納刀されてた、今。やばいぞ、これ。という
何
こ
の
と
こと
で。
やらということでございますが、
うん。
ストックブラザーズ・ザ・ワールドでございます。
あ、そうですね。
まずは、
まずはね。
はい、
はい。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
奇奇怪怪冥界辞典っていうですね、
うん。
ポッドキャストがあるんですよ。
はいはい。
で、それを聞いてた時に、
う
なんか新しく TBS のポッドキャストかなんかラジオで始まるか、企画で「脳刀」っていう、
ん。うんうん。うんうんうん。
脳を盗むという企画の、まあ、宣伝というかがあっていてですね、これは面白いぞと思って、今ちょっと早速1個やってみた次第です。
な、そうですね。そうそう。ちょっとこの番組でね、応募してみようかと思ってまして、森重君からね、パッとこれ応募してみたいんだけどと、来てですね、脳を盗むと書いて、脳刀を、その58秒間、とにかくまあ、ね、人の耳を奪えばいいと。脳を奪えばいい。別に笑える話じゃなくてもいいと。
そうなんですよ。
とにかく奪うことが目的という、
そうなん
ど
で
れだ
す。
け奪えるかという話を送ってくださいみたいなね。企画なんですけ
素
ど、
晴らしいよね。
素晴らしい。もう何がいいってやっぱ語呂ですね。
納
納刀王
豆。
大好き大好き。まあね、なんとか王ってやっぱいいんですよ ね。
ねえ、
ム
いい
ービー
よ
王も
ね。
ね、
ムービー王もそうですけ
やり
ど。
ましたけどね。
すごいよ
そうそう
ね。
そう。あるじゃん。俺まだ準備してないよこれ。
いや、俺
こ
今
ち
日
ら
さ、
8
これ
秒。
やるっつってさ、準備してなかったと思ったから、まあ割とかつて実際にあった話を今ちょっと持ってきてみました。
いやまあそう、実際にあった話から持ってくるのがね、いいと思うんだけど、まあ、58秒ってとこはミソですよね。
そうです
結構
ね。
短いと。
大体でも今ぐらいの体感
そうね。
が納刀の、何ですか、そのエントリーラインというか
そうですね。まあ、仕様だという、納刀の仕様。
そういうことだと思いますよ。
もしリスナーさんの方でね、前してたこの話いけるんじゃないみたいな。58秒じゃなかったかもしれないけど、なんか話聞いてるとき脳を奪われてましたみたいな。
再編、
も
あの
しね、
話。
そう、再編してまた奪えるかはちょっとね、またそれは腕のが
まあまあ、そう
あ
で
り
す
ますけ
ね。
ど、ただね、もしその脳の奪う体験をすでにこのラジオであったかもという方はね、もし思い当たるものがありましたら、ぜひメールで教えていただ
い
ける
や、
と、
これはこれでさ、
あれをアレンジして。
何もないとさ、寂しい気持ちにもな
そう
る
で
んじ
す
ゃない
ね。
か？
まあ何もなくてもね、いいんですけど
いいん
ね。
ですよ。別に我々はさ、
まず奪われてないと。
脳を奪おうと思ってさ、話してるわけじゃないみたいな、こんな言い訳は良くないね。行こ
行きましょうかね。
う。ストックブラザーズ・ザ・ワールド。
ないですか皆さん。
ないですか皆さん。
ねえ、すごいね、こんだけ喜んで聞いていただいてるんですけどね。
もうね、脳が盗まれるどころの騒ぎではない人の叫びです。もうね、
狂気乱舞。
人格が
思念
盗まれ
が。
ている。まあ、こんなことを言うとね、何かの熱狂的なファンの方には非常に申し訳ないあたりですけれども、皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週木曜日夜6時から配信をしております、カルチャーキュレーションダバなしプログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールド。
はい。
お相手はストックブラザーズ、ブラザー1、森重裕介と、
ブラザー2、吉江陸人です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、いきなりね、謎の小話から入り、
はい。
もうこれでさ、分かることがあるよ。聞き始めて、離脱がめっちゃ多かったら、俺は全く納刀できてなかったってこと。
離脱ね、いやでも難しいよ。やっぱ、
あ、そう。
一言目からさ、納刀って分かんないじゃん。
まあそうだね。
俺だって あの聞いて、うん、そのノトーの、ねうん、Like This のやつあるじゃないですか、はいはいはい、最初のいきなり始まるやつ、はいはいはい、あれ聞いてやっぱ最初分かんなかったもんね、あれなんだろうみたいな、
はいはいはい、
変わってんなみたいな、いきなりなんか話から始まったけど、ね、途中から再生しちゃったかなと思ったぐらい、
はいはいはい、はい
うんうん、
急にね、
そうそうそうそう、
まあ今日もいきなりあのダチョウの彫刻は見たことありますか
あのね、
何の話
疑問質問から入るという、
はいはい、
変化球できました
ね、これ僕の中では世にも奇妙な物語方式といいますか、
うんうんうんうん、
皆さんはこんな経験はないですかみたいなやつあるじゃないですかあれを意識しました。
なるほどね、
多分さ、でも世にも奇妙な物語のスタート、
うんうん、
物語のってさ、はいはいはい、1分ぐらいじゃない、
あーかな、まあ、確かにそのぐらいかもね、
体感さ、今ぐらいの体感だなと思って、
うんうん、確かに確かに1分ぐらいかもね、うん、そう考えたらまあでもな、なんか間も必要だしね、
そうなんだよ、
喋れることは限りますよね、
うん、
だから展開とかはさそんなに持ってこれないわけじゃないですか、
うん、
だからやっぱこう題材、何の話かということ、
うんうん、
かな、
そうですね、
あ
まあまあよかったらね皆さんも一緒に応募しましょう、
はい、ぜひぜひ、
はい
ね、
すごいねこれ謎やね、
そう
別の番組の企画をさ盗んでる
確かに、まあでもね応募先はね こちらではなくて、
そうそうそうそう、
はい、あのノートの方に、ね、
ノートです、
送っていただければ、
はい、
なんか特典でさ、あの手話の、
うん、
あのなんか、ね、ポッドキャストの、ね、そうマイクだったりとか、ポッドキャスト収録セットみたいなのくれるみたいじゃないですか、
うん、
その優勝したらね、
はいはい、
ねです、なんかどうも見立てとしては10人ぐらいなんじゃないかと、
うん、応募者が、そうそうそう
まあねもっと多いでしょうけど、
いやそうそうそう、途中5とか言ってましたからもう
ねそう初回ということでちょっとね、うん、まず少ないんじゃないかっていうね、
はいはいはい、
見立てもあるみたいなので、そのあたりからしてもねチャンスあり、
そうです
ありかというところですね、ありか
というね、う我々またこうやってライバルを増やすようなことをわざわざして
確かにね、まあまあ欲しいですからね、
欲しいです、
欲しい欲しい、
はい、ノート王になりたい、
うん、
俺はなる
ノート王に俺はなる、
はい、
はい、
ということでございます、
はい、
じゃあ今日も参りましょうかね、
はい、大丈夫ですか森重さん、
ん
今日何か分かってます
か、あ忘れて、あいやなんかさ吉井さんがさせかせか調べてんなと思ったんだよ、何やってんだろうなと思ったそれか
これです、これです、
任せろ、
Are you ready?
はい、
いきますよ、
教えてやる、
まず貴様はこの星の人間ではない、
生まれは博多南駅前ビル、誇り高き全宇宙一の
強戦士族
サイヤ人だ、漫画御殿開門、
よいしょ、
よいしょ、
はい、
今日はちょっと違うタイプのあの
違うタイプの、あそっち包みね
はい、やつをやってみました、
はいはいはいはい、
ということでございまして、うん、久しぶりの漫画御殿でございます、
はい、
この漫画御殿ではですね、うん、我々が何かしらの漫画を、
はい、
リードいたしまして、
はい、
この漫画御殿の門をくぐれるかどうか、
うん、
恐れ多くも決裁を下させていただこうという、
はい、
漫画だばなしコーナーでございます、
はい、
はい、
ということで、
はい、
はい今日は、どうしましょうか、まずお互いタイトルちょっと言ってからあれしましょうかね、
そうですね、
じゃあ僕がまず、月光仮面、
僕がスノーボールアース、
うん、まあ変な間が空きましたけど、まあ、こんな感じでね、
パシフィックリムを思わせる感じですか、これは
なんでしょうね、あ、
う
ん、いやなんかね本当はもっとリズムがもっと遅いメタル
を
なんか行きたかったんですよね、うん、なんとなくなんでだろうね、分かんないけど、
はいはいはいはい、
決してそういう漫画っていうわけではないん
ですけども、まあそうですね、
はいはいはい、
まあでもロボット感がありますよ、
ロボット感はね
少しね、
はいはい
はい、どっちから行きましょう、今日はね、まあ、それぞれ
1
作品ずつ、
うん、
お互いに読んでいない状態で、
はい、
ね、
紹介し合うと、
紹介し合うという、
そうですね、
そういうコーナーですよ。
ちなみにですね、漫画大賞が最近発表されまして、
あ、そうでございました。
そうそうそう、うん、それをね、僕は結構毎年チェックしたりしてるんですけど、
はいはいはい、
今回そう何作か、
うん、
これ読んでみようかなっていうやつの1話とかをね読んでみたんですよ。
はいはい、
例えば茜話かな、
うん、
これジャンプで連載中の落語の漫画と、
はいはいはい、これか。
と正反対な君と僕、こちらもジャンプですね。
うん、
ジャンプ強い。
うん、
であと日本三国、
うん、
これ裏サンデーで連載中なんですけど、
面白そう、
そうこれ特にねちょっと面白そうで、うん、面白そうじゃないですかこれ、うん、あのね架空のなんか日本未来の日本の設定で、
はいはい、
日本がですねまあなんていうかなあの国家体制が破綻してですね、うん、国が三分割されて、
ほうそれで三国か、
そう三国の話で、まあだからなんかイフ話なんですけど、
うん、
一まあ平民というかですね一まあ平民の、うん、まあちょっと世が荒れてるわけですよ、
はいはいはい、
でなんかまあちょっとなんていうかなあのすごいあの王族みたいなやつがですね異様な力を発揮して、
あなるほど、
ちょっと気に食わないからぶち殺したり、
あ
なんか道歩いてたらさなんか後ろで株を運んでたやつがちょっとカゴで落としちゃったから、
はいはいはい、
なんか耳障りやなあの馬で引き裂こうみたいな、
うわ
車咲きの刑やみたいな、
ひどいね、
そうそうそうみたいなことをやるやつで、
うんうんうん、
まあ、みたいな話でね、
はいはい、
で主人公がその決してパワー力で戦うタイプではなくて、
お
この人はロジックで戦うみたいなところ、
なるほど、
面白そうじゃないですか、
うんうんうん、
で1話読んだんですよ、
はいはいはい、
と思って、
あそうそう
ロジックの部分が特にな
るほど、
あこれどうなんでかなって思ったんですけど、うん、なんかこの読み方あんま良くないのかなと思う自分でも思って、
ほう
そのいろいろねここに出てきたその他の作品とかも、ね、1話とか無料で読めるから、
うんうん、
読んだんですけど、うん、全部ピンとこなくて、
あらそうですか、
これなんかこの1話だけ読むんでこうねこの先の漫画のなんかこう読む読まないを決めるってあんま良くないのかなと思って今思って
る
んです
ね、なるほどね、
うん、
最近我々はちょこちょこやってるやつですよ、
まあ1巻じゃないですか、
うん、あ1話か、
そう1話なのよ無料で、
1話は確かにね、
う
ん、
まあ、1巻はねさすがにね、
うん、まあ、そうだね、1
巻で乗れなかったらそれはしょうがないと思うんだけど、
うん、
そうそうっていうのをねちょっと今反省してるところではあるんですけど、
なるほどなるほど、
ちなみにこの僕が選んだ月光仮面ですね、
うん、はいはいはい、
これはですね漫画大賞になんと選ばれていて、
うん、
9位なんですよ、
9位に入ってますね、
僕はこれあのこれ去年かな1巻が出た時からちょっと注目してるやつで、
うん、あらそうですか、
そうそう、なんで漫画大賞から選んだわけではないということをちょっとね、
あここで
宣言しておきたい
です、すごいね漫画大賞の筋を引いた上で、
そうです、
しかし私が今日選んだのはそれではないぞ、
はい、俺は先に読んでいたと、
なるほど、
はい、言いたいですけども、
すごいですね、
ですねこれは、特撮がテーマになってまして、
なるほど、
で主人公たちはですね、全てちなみにここに出てくる特撮は架空のものが出てきます、
うん、
なんだけど明らかにウルトラマンだったりゴジラだったりとか元ネタが分かるような、
なるほどなるほど、
ルックにはなっています、
はいはいはい、
あの中に作品が出てくるのよ実際、
そういうことか、
そうそう、ただこの中に出てくるオリジナルの特撮もあって、
は
で、設定としてはですね、
うん、
主人公たち今29歳なんですけど、
はいはいはい、
ある、まあ、とある大学、
はいはい、
多分東大だろうなみたいな、
うんうん、
大学の特撮サークルで知り合ったメンバーなんです。
なるほど。
で、その特撮、そのサークルで、
うん、
当時大学時代過ごした仲間たちが何年か経って、
うんうん、
そのうちのメンバーの一人がですね亡くなってるんですよ一人で亡くなっていて、その人のまあこう追悼だみたいなことで最初に集まるところから始まるんですけど、
うん、
彼らがやってるのは何かっていうと、特撮 のスーツを実際作って、
お
それを着て、なんていうかな、しかもですね、
うん、
その、まあ、実際にあるものの特撮、
はいはい、
なんていうの、すでに放送されているとかさ、すで、
うん、
にある特撮のそのを真似て作ったりもするんだけど、その、機構をですね結構こだわっていて、
お
非常に実用的というかですね、
使えるスーツ
に、
ただ
その代わりすごく人体に負担がかかるのでとかですね、非常に危険な高圧ガスとかを使ったりするんで、
はいはいはい、
なんかいろんなね特殊な処理が必要だったりするんですけど、みたいなスーツを着てあと活動していたサークルの話なんですよ、
うんうん、なるほど、
今そうで主人公はですね、今29歳なんですけど、まあ、フリーターで働いていまして、
うんうんうんうん、
で他のメンバーは、まあ、なんだろうな、タカラトミーのなんかもじった会社名とか出てくるんですけど、まあ、それおもちゃ会社行ってたりとかですね、
はいはいはい、
まあまあいろいろそれぞれの道を歩んでるわけなんですけど、
うん、
特にこの今2巻まで出てるんですけど、
はいはいはい、
まあ、久々に集まってスーツを着るっていうところが始まるんですよね、
うん、
その弔いだと、
ほうほう、
って言ってスーツを着て、まあ、スーツを着ました、
ほう、
でまあ、それでねちょっと刀でその亡くなったそのメンバーが着てた特撮のスーツを着るっていう、
まあ、
その
儀
式的なことをやるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それをやって終わるという話です、
一巻
はそれだけ、
ほうほう、
何も起きません、特に、
なるほど、
はい、なんですけど異様な緊張感と何かやばいことが起きるみたいな感じがもうめちゃめちゃ満ちてる、
それはやっぱその 何その、はい、絵の割りというかさ、コマ割りというか、そういうものとか、
ね、絵のタッチもあるし、やっぱキャラクターですね、うん、主人公がまあフリーターなんですしてですね、
はいはいはい、
まあ、ちょっと変なやつだなっていうのはもう1話でだいたい読んでたら分かるんですけど、
なるほど、
まあ、彼 の, あのサークルで女性メンバーが2人いるんですけど、
はいはいはい、
のうち1人がそのタカラトミーの会社に所属していて、まあ、大企業に入っていると、と、
うんうん、
いうことでね、もう若干その今やっているこの、うん、僕その特撮スーツを着ていた特撮スーツを着て何かやるという行為に対して、まあ昔やってたよなんか
お遊びみたい
な, たいなね、そうそうそう、そんな感覚を持ってるんですけど、
はいはいはい、
この主人公はね特撮というものに何か見出そうとしてるんですよ。
お
そうそうそう、
なるほど。
それはそのね、これ架空の怪獣なんだけど、
うん、
それをなんかねすごい実際のさ、あの成田あのウルトラマンデザインしてるじゃないですかとかの名前をもじってるんで、
はいはい、
なんかあの人がベースなんだなとか多
少、なるほど、
なんかモデルあったりするんだけど多少ね、
うんうん、
そのなんかまあ目くばせぐらいかもしれないけど、
うんうん、
でそのある怪獣を作った、これは大学時代の話に戻るんですけど、ほうほうほうほう、ちょっと現在と過去をちょっと行き来したりとかするところがあるんですけど、ほうほう、大学時代にその怪獣を作った人がどうも近くにいるみたいな、
へ
で今も高齢なんだけど、
ほうほうほう、
当時その特撮スーツ、その怪獣のスーツを作った人がいる、
すごい、
ちょっと話聞きに行きたいみたいな、
仙人が、
そうそう、はい、行くのよ。で行くんだけど、その人にどうもいろいろ話を聞いていったら、
うん、
まあ、その人は、第二次世界大戦を経験していて、
なるほど、
その時に、まあ、特攻っていうものがあったと、
うん、
で特攻の行く着く先が伏流、
うん、
水中にさボンベ背負ってさ、
はいはいはいはい、はい、
もう海底歩いて、
はいはい、
で敵艦のさ船体に魚雷着さすみたいな、
なるほど、
あるじゃないですか、
うんうん、
そうそうそう、であれがまあ要は人間を動力として、うん、もう最低、しかも生き返ることを想定してない、
はいはいはい、
もう本当に必要最低限のコスト、必要最低限以下のコストみたいなさ、
うん、
でやってる、まあ、武器じゃないですか、
はいはいはい、
まあ、みたいなものからどうもその怪獣をのデザインをこう持ってきたんだみたいなことが、そのまあ特撮あくまで、
ね、
そう、あくまで子供向けに特撮は作られてるんだけど、うん、造形に非常に憎しみとかを感じると、
はい、主人公は、は
い、ということで切り出したらそういう話が出てきたんですよね。
あ、
そうそうそう、で彼は曰くですね、自分の中は空っぽなんだと、僕は空洞だと言ってるんですよ彼は。
なるほど、
なんだけどなんか特撮によってのみなんか宿る何かがあるんだっていうことをこの人はね、でと空洞だからこそ僕には多分特撮が生きるみたいな、
お、主人公はそう言ってるわけですね。
そうそうそうそう、
お
っていうね、ちょっとまあやばいやつではあるんですけども、
うんうんうん、
非常にちょっとこの後が楽しみな、
いやでも彼がさ、そうやって久しぶりにスーツを着てさ、
うん、
その亡くなった友人のスーツを着るというさ、その意味というかさ、
はい、
儀式、今の話を聞くとなおさらさ、
そうそうそうそう、
ちょっと並々ならぬものを感じるよね。
並々ならぬ、
おお、めちゃくちゃ面白そう。
で2巻ではですね、ちょっとまた話進展するんですけど、
はあはあ、
それも過去にあったことなんですよ。ただ
なるほど、
これから起きることはまだ何も起きてないんですよ。2巻ではその実用性の高いスーツを実際着て、
はいはい、
外で少年が、リンチに近い目に遭ってるところを目撃したと、
うん、
でその時たまたまスーツを着ていて、
うん、
そのスーツのスペックを使って、
うん、
まあ、その撃退したっていうのが出てくるんですよ、
ね、なるほど。
なんだけど非常に重い代償をそれで背負ってしまって、要は想定外のダメージを与えてしまって、
なるほどなるほど、
その加害者に、
うんうん、
でどうもこの子は、ちょっとそういう裁判とか、
うん、
この主人公を起こされたんだみたいな話になってきてみたいな感じでね。
はあ、
まあ、ただそれは過去の話なので。
なるほどね。
そう、まだねこれから実際に今の話で何も起きてないんですけど、
うん、
もうやばい空気がプンプンしてるという。
そうね、
そう、狂ってもいるし確実に、うん、
確かに、
うん、
いやだからさ、それこれ特撮の話でももちろんあるけど、
うんうん、
その自警団ビジランテ的なさ、
うんうん、
世界でこうなんかヒーローになれないヒーローみたいなさ、
うんうん、
話でもあるし、
そうそうそうそう、
ヒーローになったとて、
うん、
バットマン的な悩みをおそらく抱えるであろうし、
そうそうそうそう、もうビジランテだからね、
壁がさ、
うん、
すごいいっぱいあるねこの先に。
そうそうそうそういっぱいあるのよ。
はあ、面白いね。
面白いんですよ。
これはなんかそうか、そういう切り口で書くことができるんですね。
はい、激高仮面。
激高仮面、仮面
ですね、
はい。
今2巻まで出てます。しぐるいとかの、作者の方ですね、
はい。
はい。
なるほどね。山口孝之さん。
そうです。
はい。ありがとうございます。
僕はこれかなと。
じゃあもう一冊、
うん、
僕から行こうと思いますが、
うんうん、
これはですね、スノーボールアース。
はいはいはい。
聞いたことありますか？
聞いたことあります。
うん、
僕もその っぱやるんですよ本屋でこうバーってなん、はいはい、だろうっつって、うん、でそれで一回手に取ったことのある一冊ですね。
なるほどなるほど、うんうん、辻継裕弘さんという人がね、はい、書いているあの作品なんですけども、
はいはい、
なんかね映画会社でアニメの宣伝とかやってる人らしいんですよ、
うん、あその作者の方は
そうほほほほでめちゃくちゃ忙しい中、うん、漫画を書いて、
なるほど、
結構賞、まあ、とかも少し取りながらね、うんうんうん、やってるということで、
うんうん、
これはね一言で言うと、うん、なんていうんですかね地球侵略、
うんうんうん、
怪獣ものという言いますか、
うんうん、
まあ、むしろそれと戦う人間たちのまあ姿を描いた漫画という感じでね、これちょっとねこの絵をね吉井さん見てほしいんですけどね、こういうなんかこうちょっと気持ちの悪いムツゴロウみたいな怪獣がいっぱい出てくるんですよ。
あ上のあ上のね、はいはいはいはい、
なんかこうちょっとバケ金魚みたいな
あれだよね、あのシンゴジラの最初の形態みたいなさ、ちょっと気持ち悪さがあるというか、ちょっと目がとっぽこうボコッとしてる感じというか、
鎌田くんじゃなくてなんか名前ついて
るみたいな感じの、
はいはいはいはい、でまあそうなんですよ、うん、でこれ面白いのが、うん、基本的に物語が駆動し始めるのは、
うん、
その宇宙怪獣というんですけど、うん、彼らはね、うん、宇宙怪獣との最終決戦が終わってから、
うん、
8年後ぐらいから物語が始まるんですよ、うんうん、
なるほど。
で主人公はね、
じゃあ本当パシュックリムじゃないですか。
いや
あれも終わった後にさ、
そうなのよ、
うんうん、終わったというかね、あのイエーガーとかもというものができて、
そうなんだ、
怪獣は追いやられていきましたみたいな始まりからね、
そうなんだ、
う
んうん、だけど、うん、なんとこれ違うのは、
はいはい、
負けてるんですよ最終決戦。
ほう負けてんのか
最終決戦、そこから始まっていくんです。
なるほど、
うん、で地球を救うために、うん、あの宇宙空間での最終決戦に臨むんだけども負け、
うんうんうん、
でまあでも最後の手段を使って引き分けに持ち込んだのじゃないかぐらいのとこで戦いは終わるんですけど、うん、
ははは、
地球に帰ってきてみたらですね、うん、氷河期が訪れておりまして、
なるほど、
まあ、これスノーボールアースというのは実際にある全球凍結という現象で、
はいはいはい、
あの氷河期が起こることによって地球上に熱がたまらなくなっていく、太陽の反射が強くなっていって、
はい
はいはい、によってもう全部凍るっていう、
あのね、あのポンジュのやつあったじゃないですか、
電車のやつね、
電車のやつ
電車のやつっていうのも生ぬるい
ね
ことしか
あるんですけど、あの
バンドデシネ
がね、原作のね、なんだっけな、あれ、
そう、
ね、聞いた人はもやもやするでしょうね、
面白かったけどね、うん、あのポンジュノの電車の雪の、はい、あのスノース
ノーピアサーだ、
スノーピアサー、
うん、
よしよしよし
よしよしよしよし
ダブルドライブでお送りしております
C と D でお送りして
ますよ、はい、そうそうそうそう、
そういう現象があると、
あれの多分さらに先なのかな、
うん、
もうさらにもっと凍ってしまってるみたいな状況で、
はいはいはい、
もう地球のどこも氷、
うんうん
うん、っていう、ところで、まあ、ある種コールドスリープするんですよ、その最終決戦の最後に、
はいはいはい、
で目覚めたらそうなってると、
はははは、
で、主人公の鉄夫、
うん、
で、相棒であるロボットの幸男、
うんうん、
スノーマンなんですけどっていう名前のロボットなんですけどね、
うんうん、
でまあ幸男との最終決戦を経て、幸男はまあ、あのここでもう言ってしまって全然いいと思うんですけど、うん、自爆するんです
ね、はいはいはい、マダンテ、
マダンテで、鉄夫だけが地球に帰ってきたというところから話は始まっていくと、
うんうんうん、あ、なるほど、
で幸男は今後絡んでくるのか、うんうん、本当に自爆していなくなってしまったのか、
はいはいはい、
そして地球に人はいるのか、
うん、
で怪獣はどうなったのか、
うんうん、
みたいなところから始まるわけですけども、
はいはいはい、
そもそもね、
うん、
これ結構一応回想みたいなことも描かれるんですけど、
うんうん、
あの鉄夫くんのお父さんが、うん、もうなんかちょっとおかしなマッドサイエンティストでですね、
うんうん、
怪獣がいっぱい地球に攻めてくることに対して、
うん、
あのまあこれ示唆的なんですけど、うん、怪獣敵陣のど真ん中に行って自爆することができるロボットっていうのを開発してですね、
はー、
これを売り出そうとするわけですよ。
なるほど。
でもう誰も乗らなくても動くように AI 搭載、
うんうん、
でしたらロボが、うんうん、俺は死にたくないってこねるわけですよ、
うんうん、
でそれを息子である鉄夫はずっと見てる、
うん、
でもういざじゃあ出陣だという、うん、とある日怪獣がやってきまして町が破壊されてるという日に、
うん、
なんとですねその幸男ロボットがですね、
うん、
いなくなるわけですよ、
うんうん、
で博士はね、
うん、
どうなったんだっつって見るんですけど、うん、なんと鉄夫が幸男に乗り込んで、
うんうん、
もう僕が君を自爆させないようにしてあげるからって言って一緒に戦うんですよね。
なるほど。で乗り込むこともできるんだ、ま
あ、そうなんですよ。一応そこはあの設計されてたみたいなんですけど、でまあまあいろいろなんだかんだあって、まあ、幸男もそれなりにちゃんと設計されてるので、
うんうんうん、
勝っちゃうんですよね、
うんうん、
怪獣に、
うんうん、
でそれによって鉄夫と幸男の2人が英雄という し英雄視される、うん、でお父さんも調子がいいのでそれで金もらえるんだったらっつって、うん、もともとそういうつもりでしたよみたいな感じで、うんうんうん、行ってそこから10年間、うん、もう友達との交流もなく、うん、学校にもほとんど行けず、うんうん、もうとにかく戦いに明け暮れる日々を、鉄夫と幸男は過ごすと、うんうんうん、だからですね鉄夫くんは人と話せないんですよ、
うん、
話し方が分かんなくて。
なるほど。
幸男とだけめっちゃ喋れる。だから友達を作るためのマニュアル100っていう本を持って読んでるんですけど、うんうん、まあ、これが非常にバカ本でですね、もうそれ、それすらももうできないっていう。
なるほど、ね、
感じで、はあはあ、頑張ってってクルーからさ、うん、ドックで言われてもなんかあほよほよいみたいなことしか言えないって緊張してそういう状態なんですよ。
なるほどね。
だからさ、それで考えてみてくださいよ、うん、はいはい、氷河期、人がいるかわからない、うん、雪男ももういないという地球に目覚めた鉄夫くん、
うん、
大丈夫かと、
うん、一人で一人で目覚めた、
仮に人に出会ったとして、うん、大丈夫かと、うんうん、いうことが非常に危ぶまれる話なんですけども、うんうん、
はいはい、
そんな彼でもね10年間戦ってきたので、うん、そこにあるものを使って敵を倒すということについては異常に長けてるんですよ。
なるほど、アイアンマン的な。
そう、
うんうん、
で、まあ、まさになんかこの幸男というのがですね、うん、最初のプロトタイプのアイアンマンみたいな顔してるんですよ、
はいはいはいはい、
だからまあちょっとその辺の目くばせはあるなという気もするんですけど、
うんうんうん、
まあそのスノーボールアースとなった地球をですね、うん、歩いていく中で、まあ、当然人や、うんうん、そしてやはり会ってしまうわけですね、怪獣に、
うんうんうん、
でその時に、鉄夫くんがまあいろいろ戦うと、
うんうん、
でこれがね一巻の途中ぐらいからかな、うんうん、そういうこと二巻に入ってるかな、うんうん、まあ、一巻だで起こるんですけども、
うんうん、
ここからねやっぱ非常に面白くなってくるんですよ。
ほほほ。
で戦う時にこうある種もそのまあこういう状況だからこうだこうだとよく考えろと、うんうん、この時はこうやって戦うんだと、これを使うんだみたいなこととかをこう考えながら、
うん、
もう戦いにおいては雄弁で饒舌でですね、
うんうん、
どんどんどんどんやれるんだけども、うんうん、ここにもちろんそのロボットを使ったり戦い、うん、バトル漫画のスペクタクルはあるんですが、
はいはいはい、
ここでね大ダークを思い出してほしいんですけど、
うん、
この登場人物たち、うん、死ぬ人も、生きている人たちも、
うん、
なんかもうなんなら怪獣たちも、うん、みんななんかねなんていうんですかねコメディーなんですよ。テンションが、
うんうんうん、
カラッとしてる。
あ、そうなんだ、
うん、
なるほど。あ、いいですね。
もうとてつもないですね、
うんうんうん、
ピンチに人間たちが、うん、まあ、最初の方とか陥るんですけども、
うんうん、
うわーなんでみたいな、
うんうん、
ギャグ漫画の踊り気みたいな感じで消えていくんですよ。
へえ、なるほどな。
だから、うんうん、不思議な感覚、
はあはあは
あ、だからこれそうかと思って、うん、こういう話もう型としてあるじゃないですか、
うんうん、
よくある話じゃないですか、
うんうん、
だからこそわざわざそのよくある話こういう話は深刻にシリアスに描かなければならないみたいなことを、
うんうん、
やらんでいいんやと、
うんうんうんうん、
もうこの作者の書きたいように書いてその世界を作っていけばいいんだということをですね、なんか思い出させてくれる、
うんうんうん、
でそれによって物語のそのなんか駆動力というのがですね、うん、こう上がっていくというか、
うん、
なんかそういう風にできてる
なるほど、ね、
なと思っていて、
はははは、
これだからそのおそらくアクションとかもこれもアニメ化されていけば、
うん、
トリガーとかさ、うん、そういうところが作っているようなものに、
うん、
何か肉薄していきそうな題材でもあると思うし、そういう、こう、うん、今後の可能性も含めてね、
なるほどね、
これスノーボールアース
はは
めちゃめちゃ面白いですよ
っていうことですね。おー、なるほど、
はい、
あ、いいっすね。でもね、
いいんですよ。
いや本当ね、なんか一巻みたいなものさ、うん、これと思ってパッと取ったらさ、今みたいな設定の漫画めちゃくちゃあるのよ。
あるのよ、
むっちゃあるやん、
うん、
でこれさ、まあ、何かが多分全部同じわけないからさ、うん、それぞれ何かがなんかこういいところがさ、
はい、
それオリジナリティがどっかあるんだろうなと思うけどさ、
はいはいはい、
なるほどね。スノーブラースの場合はそういう、
そう、
その描きなテンションというか、
うん、テンション、
うんうんうんうん、
だからいろんなね漫画のその要素はもう当然感じますよ、
うんうん、
なんかそうやってこう考えながら戦うとかはすごいヒロアカっぽいさ、うんうん、ヒロアカの主人公もちょっとそういう、
ははは
あの感じで戦ったりするから、
知恵で戦う、そう、
セリフとしてもなんか同じようなセリフを言ったりもするし、
うんうん、
なんかあるし、
うんうん、
でもちろんかつてのさロボット漫画的なさ、
うんうん、
なんかこうロボットの造形、怪獣の造形みたいなものとかもあるし、僕ねこれ一巻で一個だけめちゃめちゃ良かったとこがあって、
うんうん、
ショベルカーあるじゃないですか、ちっちゃい、
うんうん、
あれで怪獣を倒すシーンがあるんですよ、うん、
はいはい、
もうロボいないから、
うんうん、
でこれがね バカバカしくて面白いんですよね。
あ、そうなんだ。呼んでみたいな。
そんなんでいいんやみたいな。
あ、なるほどね。ねえ、呼んでみたいな。
あります、これなかなか面白いですよ。ははははで、あの一巻の最後にはなかなか、うん、あのおおっていう展開もありますから。
はいはいはい
はいはいはいはい、
猿の惑星的な、
あ絶望ね。
あみたいな。まあでももともと地球なんだもんね。
そうなんだよ。そうなんだ。
そうかそうか、いいっすね。
いいです。あ、これから面白くなりそうなっていう、まあもちろんもうちょっと前の漫画なんですけどね。
今、うん、あ今結構出てるんです。
まだね、でもね5巻とかぐらいまでですよ。
そうよね、多分俺がレジで、レジじゃない、本棚で見た時は5巻ぐらいまでだった気
がする。そうそうそうそう、5巻が、2月28日に出たばっかりなんで。
ああ、まだっすね。
まだまだですね。だからまあ今のうちにもう全部買っちゃおうかなと、うんうん、僕は思ってます。
なるほど、うん、これビッグコミックス。
ビッグコミックスですね。うんうんうん、あこの辺の棚にはだいぶお世話になりますね、やっぱなんかね。
これはね小学館だったかな、
う
ん、確か。
そうですね、
あビッグスペリオ、スペリオ、
スペリオールか、
スペリオール、はい、はいはいはい、まあだから小一緒ですね、小学館ですね。
やっぱね小学館にお世話になること結構ありますね。そうですね、
小学館が大体講談社なんだよな。
そうですよね、
最近集英社はねあんまりないんだよね。
うん、うん、そうなんですよ、
という感じですけども、
はい、
はいはいはい、
まあ2つの漫画を、うんうんうん、これはちょっと両方あの読んで、
はい、
まあ、ある程度まで読んだところでまたやりましょうよ、
うんうん、で ちなみにね、まあ、これ僕もともと読んでたんで、うん、なんか最初これ紹介するつもりなかったんですよ。
あ、そうですか。
でやっぱなんか新しいやつしたいなと思って、うん、昨日あのマタギガンナーっていう漫画を見つけて
ですね。何ですかそれは。
マタギガンナーってい
う、マタギガンナー、はいはい、
なんかねマタギをやってるって、まあ、引退したばかりのおじいちゃんがですね、うんうん、まあ、とあることから、うん、ゴミ箱がゴミ捨て場からプレステを拾ってきて、はあ、で FPS をやり始めるという話なんですけど。
めちゃくちゃおもろいね。
面白そうでしょ。うん、だからちょっと一巻があんまり俺は面白くなくて、
はいはい、
なんかねいいとこいい瞬間もあったりするんですけど、うん、なんかちょっとよく分かんなかったくてまだちょっと紹介できるなと思って、
なるほどね、
ちょっとこれに変えたっていう、ね。
ああ、そうかそうか。
そうそうそうそう。そうなんですよ。これはねちょっと。紹介したかったんですけどね。
またぎガンナ、
またぎガンナいいでしょ。
まあまあちょっと経過を見守りましょうよ。
うん、そうそう、タイトルもいいでしょ。
いい、
うん、とりあえずねあの3巻まで出てるんでちょっとそこまで一旦読んでみようと思いますけど。
またぎのじいさんが FPS のゲームを始めるってもう最高や。
そうそうそうそう。いいでしょ。いいね、なかなかね。そうそう、入り口はでその e スポーツプレイヤーになっていくんですよ、彼は。もう一巻でですねもうバリバリ強くなってて。
すげえな。
そうそうそう、っていう展開まで見えてるんですけど。すごい。そうそうそう。ねえ、なんかそこのなんかどこかにそのマタギならではのなんかこうものを見たいと思って僕は読み始めたんですけど、
はいはい、
まあ、もうちょっとそういうものがもっと見えてくれていいかなと。
そうですね、
うん、
確かに。
そうそうそうそう、
いいな。
そうなんですよ、まあみたいな感じでね、
はい、
そうちょっと月光仮面のちょっとねあの補足、ちょっと補足なんですけど、なんで月光仮面かっていうやつなんですけど、うん、なんか戦後さ、うん、もうアメリカ統治下の日本で、うん、まあ、その米兵たちがさ、はいはい、むちゃくちゃやるわけじゃないですか。
なるほど。
もうね、うん、統治国だからさ好き勝手やって、うんうんうん、お咎めなしみたいな、
はいはい、
でそれをビジランテ的に月光仮面っていうやつが、うん、その時活躍してたんだみたいな、
ほう
ん、それは一人なんだけど、うん、っていう人がいたんだみたいな、元特攻隊員の人でねみたいな、そういう人がいるっていうことがベースになってる。
あ、事実
っていう。いや、ね、これはさっきのさその怪獣のデザインした人いたじゃないですか。
あ、そういうことか。
伏流 で、
はいはいはい、
で自分も、まあ、ちょっとそうです、はいはい、ね、たまたま生還できたけどみたいな、うん、その人が、うん、その見聞きした話っていうのを聞いて、そっからそれをちょっとだから、まあ、ビジランテ方向に行くのは間違いないんです
よ。間違いないね、うん、これは。
そうそうそう、っていうところからっていうのをちょっと言い忘れてましたね。
いや、面白いね。
そう、まあ、これよかったらね、今日どうぞ。
あ、いいんですか、借りて。
はいはい、
あら、
僕もスノボラーサー持ってきてください。
持ってきます。持ってきます。はい。はい、
ということでね、こんな感じですけども。
はい。ではもう、ね、
はい、
しばらく経過を見ていこうということで、これは。
はい、引き続きね、皆さんもおすすめあったら教えてください。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。
まあ、ということで、
うん。
うん、このコーナーも参るか。
行きましょうかね。
では参ります。
はい。
今日の英単語。
よいしょ。
今日の英単語。
よいしょ。
This corner is
supported by
Stock Brothers. このコーナーでは、はい、毎週インターネット上にゴロゴロ、うん、ゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう、うん、そんな英単語学習コーナーでございます、
はい、
今日はですね名詞です、うん、これ名詞は難しいんだよね
名詞か、
うん、
これバリエーションあるからな名詞は
もうそうなんですよじゃあいきますよ、
はい、
tuition
tuition、
うん、
うわ何全然わかんないわ tuition
tuition これはもう初めて見た俺
新しい言葉じゃないもしかしたらなんか
造語
うん
いや
違うんだ
多分違うと思うけど
あ違うのかツイッター的なことじゃないの
ああじゃないね
あ違うのか
tuition
なるほど嘘ぶく
すごいねあの英単語のさ引き方面から攻めていったの今
しかも動詞だし今の
ほんとやね恐ろしいうわー賭けん出てきた面白いいいですねでもねこれ
もう完全に賭けです、
ね意味はですね、はい教授授業授業料
は
月謝これだからまあ授業授業料をね
ああでもそうな何から来てるんだろうティーチャーとも違う、ね、
そうだからトゥイションこの綴りなんですよ TUI TION
チュートリアル
まあそうかな
みたいな
ぽいよね
うんぽいけど
うん、
はあなるほど
そうなんですよ
チューション
なんかチューターとか、
うんうんうんうん、
チューターみたいな
チューナー
チューンなんかそういうのから来てるのかなと思うんですけども、
はいはいはい、
チューション、
チューション
教授
なるほど
これだからさ、うんまあ、これは1位なのは多分教授そういうことかなみたいな
あそうなんだ
分からないですけど
日本ではみたいな、
かなとかちょっと思ったりもしますけど我々としてはまあ
なるほど、ね、
授業料を恥という高い授業料を払いながらやっておりますという
恥って、なるほど
そういうことに収めておいた方がいいんじゃないかと思います
そうですね、
はいはい、では、エンディングに参りましょう
はい、
はい、
あエンディングいくの今日はあれなしです、ね、
あ忘れてたよ
忘れるね
最近ちょっと忘れるよね
たまに忘れるね
じゃあ参りますよ
はいいいんですよ
Repeat after me
OK
Tuition
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 One more time, okay.
Okay.
Tuition.
Tuition.
いい声でね。
なんかね、
うん、
スパッと言いたい。
そうそうそうそうそう。
キュッとした言葉です
ね。一個返ってきて、あ、確かにそれだと思って切り替えました。あのフランス映画のさ、あのモノローグみたいなさ。Tuition, tuition, tuition。
うわ、わかるわそれ。わかるわかる。あるある。
あるよね。
今のいいね。なんつったんだろうなあれは
あれね
なんかあるよね
なんか、
うん、あのなんかね、うん、つぶやくようなね
そうそうそうそう、うん、必ず最初にやるじゃないなんか、
うんうんうん、
あれはいいよね、
まあ、フランス語っていうのもあるんでしょうね英語だとやっぱもうちょっとこうさ、まあまあまあ、アクセントが目立ったりとかね、うん、
確かにね、うん、口開けるからね英語の方がね
そうそうそうそ
う、
う
ん、
ありますけどいやねあれバイアンもね、
うん、
見ていきましょう
あバイアン見ていきましょう
ねバイアンワンツーとね
はい
やってたりしますから
ねいやいや見るものがいっぱいありますよ
むちゃくちゃありますよ
本当に狼狩りも見なきゃいけないし
狼狩りそうそう狼狩りもあるしさあとあのエア
ーうんうんエアー
やっぱり評判いいですね
いやーいいと思うよう
ん面白そう
ね
なんかこの種の娯楽映画ってちょっと久しぶりな感じもするし
そうですね
うんなんかおって感じですこれは
いやー楽しみです
はい
皆さんも映画館で会いましょう
はいメールお待ちしております
Tuition
Tuition